ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。それでは坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、で本日はですね、久しぶりのご登場なんですけれどもまあ沖縄で人生が変わった男森川沖さんのですね体験談をお話したくということでですね、今日はゲストに呼んでおります。森川さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、森川です。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。森川さんをね、もともとこのラジオ経営塾をね、まあ一緒に立ち上げていただいてですね、まあ途中でちょっとお仕事がね、忙しくなってね、今交代していただいてるんですけれども、でも基本的にはね、この森川さんがね、もう発起人という形でね、このラジオ経営塾の生みの親ということで、でまあ今ね、サラリーマンでお仕事もされながら、あとね、この利子財団の方でもね、ずっと関わっていただいてまして、まあ沖縄支部の方でね、運営をしていただいたりとか、あとまあ営業でね、もうすごく大きな成績を上げられてらっしゃるので、まあ、今営業力ブートキャンプというね、営業のちょっと特訓コースがあるんですけれども、まあ、それの講師を務めていただいたりとか、であとは沖縄の方ではね、桜坂市民大学というところでね、ですね、まあ、企業の講座もね、担当もう4年5年ですかね、まあしていただいておりまして、本当にね、素晴らしい成果を出されている方で、まあ、本当に沖縄にね、もともと東京にねお住まいだったんですけども、沖縄に移動されて、もう本当に人生が変わったという形でですね、で今日はその森川さんの、体験談というか経験談をですね、どういうふうにね人生が変わっていったのかっていうところをですね、今日は聞き出したらなというふうに思っております。はい、そんな感じの紹介ですよ。森川さん大丈夫でしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ改めてちょっと森川さんの方がちょっと簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、改めまして森川です。よろしくお願いいたします。はい、今坂本先生からご紹介いただきましたように、まあ坂本先生が理事長を務めていらっしゃいます立志財団の、その沖縄の支部の沖縄支部というところで、まあ、活動させてもらってます。で、5年ぐらい前ですかね、沖縄に来て、その時から、まあ、坂本先生とはご縁があって、坂本先生に教わったそのビジネスのやり方とか、もう少し言うと起業の仕方ですとか、そういったことを沖縄の人にも知ってもらったら自分が沖縄に来た甲斐があったのかなっていうような思いもありまして、いろいろ活動している中で、まあ、今日に至るかなというふうに思っております。はい、
はい、ありがとうございます。ね、そういう形でですね、企業というところでもね、いろいろ関わっていただいてますんで、まあ、その森川さんにですね、今日は、いろいろお話聞いていきたいなというふうに思います。で、まあ、森川さんに今日ね、まあ、沖縄で人生が変わったというテーマでお話しいただくんですけれども、まあ、そのね、まあ、沖縄に来たきっかけは何なのか、で、まあ、実際沖縄でどういうことを変わったのか、で、あとね、今後沖縄でどういうことをやっていきたいのかというところをですね、お話しいただけたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、まずちょっとじゃあ森川さんに最初に聞いていきたいのが、まあ沖縄にこのね、はい、行くきっかけというか、沖縄に来たきっかけっていうのをちょっとね教えていただきたいなと思うんですけれども。
ありがとうございます。もともと沖縄に来るっていう選択肢が自分の中には全然なかったんですね。来たいっていうそういう憧れもあったわけでは全くなくて、たまたまその以前、その当時働いていた会社で、もう沖縄に転勤っていう話が出てきて、まあそれで沖縄に来ることになったんですね。で、その転勤っていうのもどっちかっていうと、こう明るい感じではなくて、ネガティブな感じのですね、もう会社辞めようかなぐらいの感じの時に、まあ沖縄に営業所作るからどうっていう話をもらって、まあそれで、最初沖縄かっていうふうに思ってたんですけども、うん、まあまあそれでも、そういったきっかけでもなければ行く機会もないし、まあ自分の人生の挑戦と思って行ってみるのもいいかなと思って、沖縄に来たっていうのがちょうど5年ぐらい前ですかね。はい、うん、そういったことがありました。で、当時はその坂本先生の坂本立志塾の一期の真っ最中で、毎月、当時東京に住んでいたんですけども、なんで私がその立志塾の会場に一番近かったんですけども、その途中で沖縄に転勤になったので、急に一番遠い沖縄から通うことになったっていうのは、はい、今でもすごくよく覚えてます。
はいね、もう本当にね、突然ね、途中でね、沖縄に転勤になったということでね、ただこれもちょっとね、いろいろ、ね、本当は少し曰くじゃないですけどね、なんか、まあ本当偶然というかね、まあちょっと会社でのね、なんかいろんな出来事もあってということですけど、その辺って言っても大丈夫ですか、森川さん。
どうでしょう、まあ、
まあ、まあ、彼のね、まあまあ、でも会社でね、いろいろちょっとあってね、でも、たまたま、まあ沖縄に転勤することになったというところでね、でも実際どうですか、その来てみてね、どうっていうか、まあね、感じたことというか、
そうですね。まあ、率直にですね、それは、本当にその時に会社を辞めるっていう選択を取らずに、沖縄に行くっていうことを思ったことっていうのはすごく良かったと思ってます。
うんうん、
はい。その時、まあ、選択肢が、まあ、辞めるか別のところか沖縄かっていう三択だったんですけど、うん、まあ、多分今振り返ると気まぐれ以外の何者でもないんですけども、まあそれでも、これは、そうなんですよね。でも本当に沖縄選んでよかったなっていうふうにすごく思ってます。
ちなみに沖縄って何が良かったってあります？
結構いろいろたくさんあってですね。例えばこう、まあもともと沖縄に来た時には友人知人が誰もいない中で来たんですけども、まあ今となってはその友人知人と呼べる人ですとか、まあ、もう少し言うと、いろいろこう、講師ともどもお世話になってる人にも、たくさん恵まれてるっていうのもありますし、あと、まあ、ありがたいことに、こう、結婚してもらったんですね。
相手
に
して、もうおめでとうございます、はい。
ありがとうございます。
うん。
行ったりとかっていうことで、そうですね。まずその人間関係ではすごく良かったなと。あ、もちろん、出会ったすべての人が良かったっていうことではもちろんないんですけれども、うん、自分の人生の中で、こんなに、人に恵まれることってそうそうなかったなっていうぐらい、いろんな、うん、まあ人とのご縁っていうのは恵まれてるなというふうに、これは本当に思います。
はい。すごい。それはあれですか、やっぱその、東京の時とはもう全然違うっていう感じですか？
あ、そうですね。まあ、まあ、東京の人が悪いっていうわけでもちろんなくてですね。多分、今はこうやってご質問いただいて振り返ると、半分は自分が変わった、はい、半分は元々の沖縄の人の気質っていう、その二つの要因の掛け合わせで、うん、そういうふうに自分が人間関係恵まれてるっていうふうにこう感想を持てるのかなっていうふうに今、ご質問いただいて思いました。
はいはいはい。
自分のが変わったっていうのはどういうことかっていうと、
うん、
東京行った時って、まあ、坂本先生のその企業塾とかで勉強とかはしてはいたし、うん、志大事だっていう話も聞いてたんですけど、
はいはいはいはい、
まだ習いたてだっていうのもあったし、
うんうん、
自分のこう人生とかビジネスにどうそれを生かすのかっていうのも、まあ、全然意欲があってもわからない、
うん、
まあ、そういったことが多かったんですよね。そういった自分が、まあ、たまたま縁あって沖縄に来て、まあ、誰一人知り合いがいないけれども、まあ、そういう自分が沖縄に行ってできることって何かって言ったら、まあ、今までその学んできたことを、沖縄の人にこう還元して、喜んでもらう人が一人でもいれば、それが沖縄に来た甲斐があるんだなっていうのは、その時にすごい思ったんですね。沖縄に来た時。
うんうんうんうん、
で、やれるだけ最善尽くして、事前のそのプレイ情報としてですね、沖縄はこう島国だから、こう、鎖国的なところがあって、閉鎖的なところがあるんで、受け入れられる人と受け入れられない人がいるっていうような、そういう事前情報みたいな、ものをですね、いろいろこう、東京にいた時からいろんな人が僕に言ってくるわけですね。それどこまで本当かどうかって全くわかんないけど、行ったことがないところだから、不安になってたっていうのは正直ありました。
うんうん、
行ってみなきゃわかんないでしょって口では言ってたんですけども、でも、なんか、理にかなってる話でもあったんで、島国だしみたいな。だから正直、どこまで自分がその沖縄で生活がちゃんとできるかとか、沖縄に受け入れられるかっていうのがわかんない。ので、だからこそ自分の挑戦として、今まで自分がその直前に学んでいた、その立志塾のまあ内容ですとか、
うん、
まあ、ビジネスのやり方とかそういったもので、沖縄に来てご縁のある方に、まあ、そういったことをご紹介しながら貢献できることで、どれだけこう、自分が受け入れてもらえるのか、どれだけ自分がこう、人間関係に恵まれるのかっていうことは、自分のその挑戦、課題として、当時、持って沖縄に来ました。
うんうん、
結果ですね、まあそういうふうに自分が思ってて、いろんな方にももちろん迷惑かけてましたし、今でもまだまだ未熟者だけど、まあ当時もっと未熟者だったんですね。まあそういった中でも、やっぱりそういった気持ちとか思いっていうのは、ご理解いただける方っていうのは結構多かったなっていうふうには、思ってまして、
うん、
まあすごくこう、よくしてくださる方っていうのは、 講師ともども多く出会うことができたので、まあ、半分はやっぱり沖縄にはそういった、こちらの、まあ、真面目な気持ちを組んでいただける方が多いっていうのは多分あったかなと思うんですけども、もう一個はそういう環境にいても、やっぱり自分がその、なんていうんでしょうね、こう、いまいちな人間だったら、やっぱり受け入れてもいただけないので、それは、沖縄に行くって決めたときに、なんとかこう沖縄に受け入れられるように貢献しようって思えたことっていうのは、自分の中ですごい良かったなっていうふうに思ってます。
はい、はい。そっか、そっか。やっぱでもそうね、なんかもう今の森川さん見てたらね、もうすごい本当いろんなね、ところで貢献するっていう精神がね、溢れてる感じですけど、ね、その当時の森川さんでもまだ最初はその頃はそこまでそういう気持ちではなかったみたいな感じだったんですかね。
うん、そうですね。気持ちというよりもその、なんでしょうね。東京にいた時もそうだし、沖縄来て間もなくもまあ、そうなんですけど、ね、坂本先生からひたすら志とか聞いてた。
はい。
人にも話はしたけど、はい、じゃあ結局何やんだみたいな話になって。
はいはいはい。
そこで、じゃあ具体的に何やんだか正解が出なかったら、
はいはい、
何もできないのと同じことな
んですよね。うんうんうん、
で特に東京いた時には、じゃあ何やんだっていうのがわかんなくて、まあ、何したらいいのかなっていうのは結構思って、ってことがありましたね。
うんうんうんうん。いや、でもそれがね、そういう沖縄、ね、まあ、ね、望んでなかったとしてもね、なんかそういうのが引っ掛けでね、なんか大きく変わったってすごいですよね。いやー、ネハさんいかがですか？
いや、なんか素晴らしいなって思って聞いていて、まあなんか今こう振り返ると、そこに貢献って言葉が当てはまるっていうのがなんかしっくりくるのかなっていうふうにちょっとお話を聞いてたんですけど、やっぱその何かしたいなっていう人たちっていっぱいいると思って、やっぱその環境を変えることってなんかこれだけなんか人を大きく動かすんだなっていう風に思ったんですよね。何かやってみたいっていうところをさっきの森川さんのその還元したいっていう言葉がすごくいいなと思って、学んだことを沖縄の人たちに自分が還元するっていう言葉が出てきたのが、あ、そっか、そういう風に環境を変えるときに自分も何かそこプラス環境を変えるプラス何をしたいかっていうのをくっつけると行動に移せるんだなっていうのを、その森川さんの体験から今学びました。ありがとうございます。
いい、ありがとうございます。あ、でも今、ね、言っていただいたように、その環境を変えるっていうのはすごくいいきっかけになるかなっていうのは正直思ったんですね、
うん、
今振り返っても、
うんうんうん、
環境が全てではもちろんないんですけども、環境変わることで自分を変えやすくなるっていうのは正直あったっていうのは、紛れもない事実だと思います。はい。あのまま環境を変えずに変わりたい変わりたいと思っても、なんか意欲だけが空回りしてたんじゃないのかなっていうのは今すごく思いますので、変わりたいという気持ちがあって、環境を変えるっていうのは、すごくいいきっかけになったなっていうのは、思ってるんですね。だからまあ自分の内面的なとこと、環境という外側のところっていうのは、車の両輪だなっていうのは、改めて今、ね、お二人の話聞いて思いました。
すごいですね。でもそれが本当ね、なんか奇跡のタイミングというかね、ちょうどうちでね、学んで、そういうね、志とか内面の部分を学んでるときにね、まあ、効果不効果はね、外面のところもね、なんか強制的に変わるみたいなね、環境になって、でもそれが結果ね、なんか今、森川さんがすごい充実してるっていうところに。
そうですね、おかげさまで、はい。
うん、うん、ね、繋がってると思うんですけど、はい、具体的にはどんな変化が沖縄に行って変わったことっていうか、ある感じですか？はい。
はい。ですね。例えば仕事というか、まあ、ビジネスの場で、
うん、
足元見る人っていませんか？
言いませんか？はいはいはい。
例えばですけど、仮にブラックジャックみたいなお医者さんがいたとして、うん、まあ、あの漫画の中だと割とこう、いい人だとは思うんですけども、
うん、
実際に、この仕事をやり遂げるスキルがあるのって、自分の周りにはこの人しかいないっていう、時に、
うん、
この人が人間的に好きになれなくても、この人に依頼しなきゃいけないっていう時ってあるじゃないですか。で、その時に、相手の人が、そういうことをよくわかってると、足元見る発言とか言動とか取ったりとか、そういうのって、実は結構見聞きすることがあったし、自分がその渦中にいたこともやっぱりあったんですね。
はい、はい。
はい。それはもちろん相手の方すべてが悪いっていうわけではなくて、自分にもいろいろ至らないところがあったんでそうなったっていう反省はもちろんあるんですけども、とはいえ、その時に強く思ったのは、 仮に僕の存在が、相手の方にとってオンリーワンで、この方の今の悩みや課題を、この世で自分しか解決できないっていうレベルは目指さなきゃいけないと思ったんです。ただその時に、そういうレベルになったとしても、相手の足元を見るんじゃなくて、逆に、それとは真逆の良識ある態度をとって、相手の方に接しなければいけないっていうのは、すごく思うようになったんですね。
うんうん、
ちょっと自分の名誉のために言うと、今まで足元を見てた言動してたわけではもちろんないんですけども、はい。ただですね、ただ単にそのスキルアップをしなきゃとか、なんかお客さんに選ばれるためにとか、利益のためにっていうような、そういう動機だった気がするんですよね、それまでって。うん、だけども、そういう気持ちがゼロになったわけではないんですけども、沖縄に来て変わった感じがするっていうのは、やっぱりその、ちょっと言い方悪いんですけども、自分のレベルが上がって、存在として、人の足元見れるぐらいになったとしてでも、そういうことをせずに真逆の良識ある人間として、相手の方にビジネスでも貢献していく、また一人の人間としてでも接していくっていう、こういう二つの考えを持ってなきゃいけないっていうことは、まあ、その沖縄に来て自分の中で明確に変わった考え方だなと。はい、思いました。まあ、自分がそういうレベルに達してれば、もちろんないですよ。ないけども、はい。そうあるべきだっていう、自分のあるべき姿っていうのは明確になってる気がします。
すごい。じゃあ、やっぱり視野がちょっと広くなったって感じですかね。
そうですね。
うん、
あと、なんて言うんでしょうね。視野が広くなったっていうのももちろんあると思いますし、まあ、ビジネスっていうのも人生の中の一つの要素に過ぎない、
うん。
わけなんですよね、やっぱり、
うんうんうん。
だからまあ、ビジネスの場であるにしろ、そうじゃないところであるにしろ、自分が接したときに、なるべく相手の方には、出会ってよかったと思っていただけるようにはしなきゃいけない。多分、志って言葉を使ってても、
うん
うん、なんか、お前が志って言葉を使うのよみたいな人間になっちゃいけないと思ったんです。
うんうん
うんうん、で志からビジネスを作るって言ったときには、それもなおさらな話なので、
うんうん、
まあ、人としてのこう成長も忘れちゃいけないんだろうなっていうのは、うん、まあ、その坂本先生のその企業塾で、志からビジネスを作るっていうのを教わった影響はすごくあるなと思ってましたし、うん、沖縄に来て、まあ、できないながらも、一生懸命実践しようとした結果、ありがたいことに、できてるかどうかとか力量は別として、そういう意欲を買っていただいたので、まあ、人間関係には比較的恵まれてるのかなっていうふうに感じてます。
うん、いや、ね、多分本当森川さんのなんかね、今お話聞いても視点が上がった感じがしてて、いや、単に私利私欲でね、なんか自分の利益とか自社の利益だけじゃなくてね、よりなんかもう一個上の視点でね、なんかより公の利益というか全体の利益みたいなのをちゃんとね、なんか考えながら多分行動されるようになってるんで、お仕事のやり方が変わったり、やっぱ人が集まってきたり、沖縄の方の会社でもね、営業成績でね、もう本当全国トップクラスにね、なられたりとかっていう形で、もう本当にすごい成果を出されてるなっていうところは、なんか今のお話聞いてもすごい思うなっていうところですよね。
ありがとうございます。
ねえ、ネハさんいかがですか？
はい、ありがとうございます。なんかそのレベルが上がったって実感できるのってすごく素晴らしいなというふうに思ってて、本当に恵まれてるってさっき森川さんがおっしゃってたので、なんかもしかしたらその身近にそういうなんか、あ、自分が目指してるレベルの目指してるっていうのもなんか違うけど、こういう人になれたらいいなみたいな人とかが結構周りにいらっしゃったりしたのかなってちょっと思ったんですけど、はいはいはい、そのあたりはいかがですか？
そうですね。ありがとうございます。おっしゃる通りだと思います。
うん、
沖縄に来て、こういう人と自分がお話できたりとか、うん、なんか、LINE 交換したりとかですね。できるんだっていうような、
うん、
はい。東京にいた時にはちょっと考えられなかったようなことが沖縄に来て、うん、そういう出会いがあったっていうのは確かにあってですね。
うん、
で、まあ、すごく沖縄ではその著名な方、有名な方、で、いろんな方からこう、慕われたり、信頼もされている方々なんだけれども、そういった方とこう、気さくに話をできるような関係になったりとか、
うんうん、
なったらこう、食事をこうご一緒させてもらえるような関係になったりとか、
うん、
そういったのっていうのは、自分の、あ、こういう人に自分もなりたいなって思うきっかけだったんですよね。
うんうんうん、
それこそこう、 選ぶってもおかしくはないポジションにいるのに、うん、全然そんなことない。
うん、うん。う
ん。相手、どんな人にも分け隔てなく、フレンドリーに接してるような、そういった姿を、間近で見てて、うん、こういう姿、こういう、知名度もある、力量もある、実績もある、人間性もあるっていうような人ってかっこいいなっていうのはすごく思うことが多かったですね、沖縄で。はい、
かっこいいですよね、すごくわかります。
そうなんですね。ね、はい、
でも本当ね、沖縄でそういうね、もうやっぱ人間関係がね、そうやってね、森川さんが、いろいろ本当にね、変わってきて、ね、なんか多くの人からね、応援されたりとか、助けられたりとか、ね、うん、してるっていうのは、いや、本当素晴らしいなと思って、うん、まさにね、なんか沖縄の風土と気候がね、なんか森川さんのその人間性をさらにね、なんか高めたっていうのが、うん、なんかすごい聞いてても感じたなっていうところですね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
で、最後にね、森川さんに、まあね、そうやって、まあ沖縄で本当人生が変わったね、森川さんでね、仕事もね、ますます成長してね、ご結婚もされてね、さらにね、家庭も築かれてというところでなんですけど、まあそんな森川さんが今後沖縄でどういうことをやっていきたいのかというところをね、ちょっとお話しいただきたいなと思ったんですけれども、
ありがとうございます。ですね、ちょっと今までやりたいと思ってたけどなかなかできてなかった挑戦領域っていうのがあって、うん、それ実は2つあるんですけども、一つは沖縄の良さを沖縄県外に伝えたいって思ってる方のご支援や応援をするっていうのをちょっとやりたいなっていうのはありました。それなんか何かを輸出するとかっていうこともそれに当たるかもしれないし、あと観光業で沖縄の良さをその外に発信して沖縄に来てもらうっていう活動をされてる方もそれに当たるのかなとも思ってて、まあ、具体的にどういった人にどういうご支援をするかっていうのはちょっと格論になってしまうので、ちょっとまた先々具体的に考えなきゃいけないと思うんですけれども、沖縄の良さを外に伝えたい、発信したいって思ってる方にご支援をするっていうのは自分の挑戦領域として一つの目標として持ってます。で、もう一つは、今言ったのって今の沖縄の良さを伝えるなんですけれども、もう一つは、その今の沖縄をもっと良くするっていうことに、まあ、自分がこう関与できればいいなというふうに思ってまして、この両方を今の目標として持ってます。それはもうそういうことすることが自分の沖縄で買われた恩返しだというふうに思ってますので、そういう二つを目標として持ってます。
素晴らしいですね。いやいや、ぜひぜひね、なんかその沖縄の良さをね、なんか県外にも発信していただきたいなと思いますしね、なんか沖縄のね、今をより良くね、していくっていうところ、ここはもう本当にね、森川さんの知識と経験が多分すごく生きるところじゃないかなというふうに思うのでね、ぜひこれからもね、本当に応援しておりますんで、よろしくお願いいたします。で、最後にですね、今度またね、純駆動さんでイベントをさせていただくんですけど、森川さんの方から告知。
僕からですか？
僕からする？
まあ、あれじゃね、ネハさんから。
急に坂本先生から、
はい、はい、じゃあですね、まあ、そんなね、まあ、森川さん沖縄をね、で人生を変わった森川さんとですね、今度11月27日にですねトークイベントですね、純駆動の那覇店でさせていただきます。11月27日17時からですね、約1時間のトークイベントを、まあ、森川さんと、私ですね坂本典彦とでね、トークイベントさせていただきます。で、まあ、沖縄でね起業する方法というテーマでねまたお話しさせていただきますので、ぜひね那覇近郊の方ですね、ぜひ、27日17時からね聞いていただけるとすごく嬉しいなと思いますんで、でその後ね、もしご興味ある方はね、ぜひ懇親会みたいなのをねしていきたいと思いますんで、ぜひね皆さん楽しくいろいろお話できて、まあ、こういう企業とかビジネスのお話ですね、でどうやってねその人生変えていくのか、ビジネスをね成長させていくかというところをお話、いろいろ皆さんできたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあそんな感じで、はい、今日はね森川さんとお話できてすごく楽しかったです。ぜひね、また次回もねお話いろいろ聞かせていただきたいと思います。はい、それでは今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。 この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。